聖書の朗読をいたします。今朝の旧約聖書は申命記の第7章の7節から8節までです。旧約聖書の292ページ、旧約書朗読申命記第7章7節以下。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手を持ってあなたたちを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。以上です。新約聖書はルカによる福音書第12章22節から34節までです。新約聖書の132ページ、ルカによる福音書第12章22節以下。それからイエスは弟子たちに言われた。だから言っておく。命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切だ。カラスのことを考えてみなさい。種もまかず、刈り入れもせず、納屋も蔵も持たない。だが神はカラスを養ってくださる。あなた方は鳥よりもどれほど価値があることか。あなた方のうちの誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。こんなごく小さなことさえできないのに、なぜ他のことまで思い悩むのか。野原の花がどのように育つか考えてみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことである。信仰の薄い者たちよ、あなた方も何を食べようか何を飲もうかと考えてはならない。また思い悩むな。それは皆世の異邦人が切に求めているものだ。あなた方の父はこれらのものがあなた方に必要なことをご存知である。ただ神の国を求めなさい。そうすればこれらのものは加えて与えられる。小さな群れを恐れるな。あなた方の父は喜んで神の国をくださる。祈りを捧げましょう。教会の頭であるイエス・キリストの命の源である神様、今日私たちは普段の礼拝を伝道礼拝として捧げています。初めて教会にお越しになる方々を交え、会堂でまたインターネットを介してこの礼拝を共に捧げております。一週間の間、私たちをそれぞれの場所でお守りくださいましたことを心から感謝をいたします。しかしながら、あなたの御心を悲しませ、私たちは自分のことに思いをかけるあまり、あなたの御心を悲しませてしまいました。今御前に深く懺悔をいたします。私たちの思いと言葉と行いと怠りとによってたびたび犯した罪を許してください。この礼拝で新たにまたあなたからの御言葉を受けることができました。ありがとうございます。あなたと共に、あなたに寄り添っていただき、新しいこの一週間を歩むものでありたいと願います。あなたの愛を行うことが少ないものを、どうぞ聖霊の力によって強めてください。 主なる神様、今日私たちのこの礼拝に山本克之先生をお迎えして、ともどもに礼拝を捧げております。御言葉を取り継いでくださる先生の上に豊かな聖霊の導きがありますようにと祈ります。また聞く私たちの心を開き、ただ聞くだけではなく、それを行うものへと変えられますようにと願うものです。神様、私たちの群れの中にも病の中にあるもの、あるいは怪我のために困難な生活を余儀なくされているもの、また苦しみや悲しみの中にあるもの、さまざまなものがおります。どうかそれぞれの場所であなたからの力を受けたいと願っております。どうぞ私たちの群れを守りください。そして私たちはあなたの大切な福音の教えをこの地域の人たちと共に預かりたいと願っています。ここに教会が建てられている意義を感じ、そしてこの町に伝道していくために私たち一人一人を新たにしてください。言い尽くせません。感謝と願いと私たちの礼拝の祈りとして、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。本日の説教は、小さいことは悪いことではないと題して、山本克之先生に取り次ぎを願います。
代々木上原教会の皆様、またインターネットを介して礼拝を共にする皆様、おはようございます。皆様とご一緒に礼拝を守れますことを心から感謝しています。皆様に神様の祝福が豊かにありますように。私には二人の子供が、息子がおります。長男は11歳、小学校5年生です。次男は4歳で幼稚園の年中です。兄弟といっても性格が全く違います。長男は生まれた頃から体が大きくて、現在小学校5年生ですけど、身長が157センチあるんですね。体重も53キロ。私は今高校の教員をしていますけども、高校生の女子と、もう下手したら女子よりも大きな体の体型になってきました。本当に小さい頃から食べることが大好きで、机に物を置いていたら何でも食べてしまうという子供でした。子供を育てられたことのある方はもしかしたらご存知かもしれませんが、子供が小さい頃にする病気に手足口病というのはございますね。長男、手足口病にかかった時も、口の中が痛い痛いと泣きながら食べ物を食べるんです。本当に執着心、食べ物に対する執着心は本当に強かったなと思います。まあ、それも垣間あって体が大きくなったのかもしれません。それとは違い、次男はまあ食に関心がないんですね。一口二口食べたらもういらないと言って食卓から離れ遊び始めます。あまりに偏食がひどいので、まあ、いろいろなあの手この手を変えていろいろ食べさせようとはするんですけども、本当食べないんですね。先日あまりに偏食がひどいので、そんなだったら大きくなれないぞと叱ったんです。その後ふと我に返って、叱り方がまずかったなと思いました。つまり大きくならないといけないか食べなきゃいけないという叱り方は多分次男には響かないですし、まあ、もうそもそも大きくなるために食事をしているわけではない。そうって叱りながら、私の中にある価値観として大きい方が良いという価値観があることを自ら気づかされました。私自身もそうです。小さい頃から親や周囲の人から大きくなることを求められました。それは体の大きさももちろんそうかもしれませんが、例えば親からなんかは、勉強して少しでも偏差値の高い学校に入るように、そして少しでも安定した職業に就くように、大きくなりなさい大きくなりなさい、そうやって大きいことはいいことだという考え方が刷り込まれ、少しずつ少しずつ成長してきたのかもしれません。しかし年を重ねて思うことは、肉体的なことだけで言うならば、人は小ささの中で生まれ、 気がつかないうちにピークを迎え、そして少しずつ少しずつ小さくなっていく。昨日も長男と、ラグビーをしている長男とグラウンドでちょっと走ってたんですけれども、もう体力がないことに気づくんですね。昔は走れたのにとか思いながら、いつの間にピークを迎えたのかなとか思いながら、もうすぐバテてしまう自分がいます。つまり人はいつも自らの小ささを感じて生きているということです。そうであるとするならば、私たちにとって大切なことは、どのようにして大きくなるかということよりも、あるいは大きさをどのように維持するかということよりも、自分の小ささとどのように向き合うのかということの方がはるかに大切なのかもしれません。今は肉体的な話をしましたけれども、それは肉体的なことのみならず、心の問題、霊的な問題もそうだと思います。小さい時は大人になったらもっとしっかりしてるだろうなと思っていましたが、大きくなればなるほど自分の至らなさを感じます。小ささ、肉体的、霊的な精神的な小ささは、年を重ねたからこそ日々感じるものなのかもしれません。聖書の中に非常に有名な箇所がありまして、カインの罪を犯した女が現行犯で捕らえられ、シュエスの前に連れてこられた時に、この女はどうするべきかとシュエスが問われるわけですね。そしたらそれに対してシュエスは、罪を犯したことのない者がまず石を投げなさいとお語りになり、なります。それに対してそこにいた人々は年配者から順に去っていったと聖書は伝えるんですね。面白いなと思います。年を重ねたら精神的に霊的に大きくなるのではなくて、むしろ年を重ねるにつれて自らの小ささを感じるということが聖書の物語にも記されているわけです。大きくなるために勉強することを子供の頃親から求められましたが、今となってはわかります。勉強するのも大きくなるためではない。本当は勉強をすればするほどこの世界の大きさを、そして自分の小ささを知ることになる。勉強するのは大きくなるためではなくて、自らの小ささを認めるためだと思うのです。なぜこれほど大きい方が良いと私たちは考えるのか。それは小さいと不安だから、小さいと生きていけないと思っているからだと言えます。そのような私たちに、今朝シュエスははっきりお語りになる。小さな群れを恐れるな。小さな群れを恐れるな。そのようにシュエスはお語りになるのです。小さいということは怖いことです。だから私たちは少しでも大きくなろうとする。小さい者の声は聞き捨てられ、大きな人の声が響く世の中です。その構造を知っているから私たちは少しでも大きくなろうとする。そして逆に小さいことに不安を覚える。その小さい者の不安をシュエスは知って、小さいものを恐れるなと言われるんです。私たちの普段の悩みを思い返してみますと、あるいは今持っている不安を思い返してみますと、その不安、あるいは思い悩みというのは、大きいという悩みよりも小さいという悩みの方が圧倒的に多いわけです。そのような私たちにシュエスは小さな群れを恐れるなと語られます。シュエスは弟子たちの群れを小さな群れとお語りになります。そして恐れるなと言われるのです。まず確認をしておきたいのは、何よりも小さい群れには恐れがある、悩みがあるということをシュエスがご存知だということです。シュエスが小さいものには恐れがあるというのをご存知だというのは、シュエスが誰よりも小さくなられたからです。何を言いたいかと言いますと、あまりいい例えではないかもしれませんが、かなり前の話になりますけれども、ある政治家の方が、国会での答弁だったでしょうか。で、妻がパートに出たら25万円稼ぐといったことが、ある種炎上したことがありました。何に対する炎上かと言ったら、パートに出て25万も稼げないということで、世間を賑わしたわけです。 明らかに小さいものの悩みを知らないがゆえに出てくる言葉だということで批判が集まりました。またこれもある政治家の方がおっしゃったことで、カップラーメンは300円だったでしょうか、400円だったでしょうかと発言をし、それもまた炎上した。これらの言葉は、決して悪いことじゃないかもしれませんが、ただこれらの言葉は、ご本人が小さいということを経験していないから出てくる言葉なのだと言えます。小さいがゆえに悩まざるを得ない。70円、80円のカップラーメンの味を知らない。その小さいがゆえに悩まざるを得ない不安を覚える、そういった現実を自分のこととして知っている人の発言ではないわけです。そのことを受け止めながら、主イエスキリストが小さな群れを恐れるなとお語りになる、その言葉の意味としては、まず何よりも、主イエスが小さくなられたということを意味しているのです。小さいゆえに、不安を覚える者たちの不安を、他でもない、主イエスキリストは知っていてくださる。確かに知っていてくださる。それが、小さい群れを恐れるな、この言葉の背後にある意味なのです。自分は小さいと嘆く者の嘆きを、小さい私たちの不安を、主イエスはご自分の身をもって知っていてくださる。そのことを踏まえつつ、主イエスは恐れることはないと語ってくださるのです。小さな群れを恐れるな。これほどまでにはっきりと主イエスが私たちに語ってくださる理由は何でしょうか。本日与えられた御言葉の冒頭で、命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな、そのようにおっしゃったと聖書は記しています。何を食べようかと思い悩むなと言われます。本当にこの生活が2年続いてきまして、なかなか外食が、友人との外食ができなくなってきて、最近もっぱら同僚との会話はコロナが終わったら何食べようねみたいな話をしています。食べる、食事をするというのはとても大切なことで、本当にこう交わりの時、大事な時なのかなと思ったりもします。何を食べようか、私たちは普段いろいろ考えますけれども、ただシュエスがここでお語りになる何を食べようかと思い悩むなという言葉は、私たちがコロナが終わったらあれ食べたい、これ食べたい、そういった悩みとは違うわけです。今の時代のようにたくさん食べるものがあって、その中のどれにしようかと思い悩んではならないと主イエスはおっしゃっているわけではない。命のことで何を食べようかと思い悩むなと主イエスはおっしゃいます。命を守るために食べなくてはならない時代でありました。食べるものがない時代です。その日の命をどのようにしてつなごうかと悩んでいる者に、主は何を食べようかと思い悩むなとお語りになるのです。服に関してもそうです。私たちは毎朝たくさん持っている服の中からどの服を着ようかと思い悩みますが、主イエスが今朝お語りになる何を着ようかと思い悩むなというのはそういう悩みではない。着るものがたくさんあって、その日の気分で服を選ぶという時代ではありません。必要最小限の衣服しか持っていない、あるいはその日着るものもないものに、主は何を着ようかと思い悩むなとお語りになるのです。つまり、ここで思い悩むなと主イエスがおっしゃっているのは、たくさんあってどれにしたらよいか決めかねるという大きいゆえの悩みではなくて、思い悩みではなくて、何もなくてどうしたらよいかわからないという小さいがゆえの思い悩みであるということがわかります。とても切実な思い悩みです。その切実な思い悩みを持つ者に、小さき者に、カラスのことを考えてみよう、野の花のことを考えてみようとシュエスは続けて語られるのです。シュエスはカラスや野の花を神様が養い装っておられることへと私たちの目を向けさせます。そして私たち一人一人の命も神が装い養ってくださるのだとお語りになるのです。続けて、命のこと、体のことで思い悩むのは世の異邦人が切に求めているものとシュエスは言われます。ここで言われる異邦人とは、ただユダヤ人ではない人という意味ではありません。 神を信じていない人ということです。つまり神を信じていないからあなたたちは悩むのだと言われるのです。少し言い方を変えるとこういうことです。自分を信じるから不安になるのだと主イエスはおっしゃるのです。神への信頼がないから小さきことに恐れを覚えるのだと言われるのです。そのような意味で今朝主イエスが私たちにお語りになることは実に単純で、しかし最も大切なことであります。神様を信頼しなさい、そのことを主イエスはお語りになるのです。自分を信頼するのではない、自分に信頼するからあなたたちは不安になるのだ、大きくしなきゃいけないと思ってしまうのだ、でも大きくなれない自分に不安を抱えてしまうのだ、そのように主イエスはおっしゃる。神を信頼すれば自らの小ささを嘆く必要はない、自分に頼ろうとする必要はない、思い煩う必要はない、小さいことは怖いことだ、でもその小さいあなたを守っておられる方がいるのだから恐れることはない、そのように主イエスはおっしゃるのです。その上で主イエスはただ神の国を求めなさいと言われます。見事な視点の転換をここで主イエスはお語りになります。小さいがゆえに思い悩むという消極的なあり方から、小さいがゆえに神の国を求めるというより積極的なあり方へと導いてくださいます。神の国を求めなさい、神の国とは神様のご支配ということです。この世のものを求め、この世の大きさを求め、この世の価値観に支配されて思い悩むような生き方ではなくて、あなたがもし自分の小ささを知っていて、そこに不安を感じているのならば、ただ神こそを信頼し、神こそを頼りとし、神を必要として生きることを勧めてくださる。一言で言うならば、自分自身を神に委ねて歩むということです。それはつまり、自分はできない、できない、できないという小ささを嘆くことではなくて、自分はできないからこそ、委ねるべき方に委ねるのだという、小さいがゆえに委ねるべきお方に委ねるのだという、そういう生き方を主イエスはここで進めてくださるのです。このような物語があります。三人の旅人が命の水を求めて旅をするという物語です。その水を飲んで永遠に生きたいと願って旅をします。三人の旅人のうちの一人目は戦士でした。兵隊さんですね。彼は命の水というぐらいだから、それを守っている兵隊がいると考え、甲冑を身につけて武器を手にして旅に出ます。彼は力ずくで命の水を手に入れるつもりだったのです。二人目は魔法使いの女性でした。命の水というぐらいだから、不思議な魔法がかけられているに違いないと考えました。ですから彼女は魔術の衣を着て魔法の力で命の水を手に入れようと旅に出かけます。三人目の旅人は商人でした。彼は命の水というぐらいだからとても高価に違いないと考えました。彼は服のポケットや財布に今まで貯めたありったけのお金を詰め込んで出かけていきます。お金で命の水を手に入れるつもりだったのです。目的地に着いたとき三人は驚きました。命の水はほんのささやかなキラキラ輝く湧き水だったからです。兵隊もいなければ魔法もかかっていません。もちろん無料です。しかしそれを飲むには一つだけ条件がありました。ひざまずかなければならないということです。三人の旅人は困りました。選手は甲冑を着ていますので身をかがめることすらできません。魔法使いは魔術の衣を着ているので濡らすと魔力が失われてしまいます。商人はポケットにお金を詰め込んでいるので 頭をちょっとかがめただけで水に落ちてしまいます。誰もが身につけているものが邪魔になって命の水が飲めそうにありませんでした。解決方法はたった一つだけです。選手は甲冑を脱ぎ、魔法使いは衣を脱ぎ、そして商人はお金の詰まった服を脱ぎ捨てました。その上で、つまりそれぞれが裸になってひざまずき、その結果驚くほど恵みにあふれたその水を飲むことができた。ジョフリー・ダンカンという人の書いた命の水という物語です。これは私たちに一つの示唆を与えてくれます。甲冑とは力のことです。魔法とは才能のことです。またお金とは努力のことです。この物語が語るのは、私たちが命の源である神様の前に進み出るとき、私たちはそういったものを脱ぎ捨てなくてはならないということです。どれだけ大きいかということが、神の恵みを預かるときに必要なのではないということです。どれだけ大きいかということよりも、むしろ神の前では小さきものでないと命の水に預かれないということが、この物語では表されているのです。思い悩むなとお語りになるシュエスは、空のカラスと野の花を示して思い悩む必要がないことを告げられました。他の福音書では鳥と記されているのに、ルカ福音書ではカラスと記されていることに気づきます。カラスという鳥は、正直に申しまして、ちょっと不気味ですし、汚いイメージが強いかと思います。もちろん例外はありますが、旧約聖書においてもカラスは不気味な、忌み嫌われた鳥として描かれていることが多いようです。そのカラスのことを考えようとシュエスは言われます。カラスのことを考えてみる。そうすると考えつくのは、それが不気味な存在で、汚らしく、そして嫌われた存在だということです。人からはもう抹消してしまいたいような、忘れ去ってしまいたいような存在だということです。シュエスは空を飛ぶ小さな可愛らしい鳥を指さして、あの鳥も神様の守りの中にあるのだとおっしゃったのではないのです。人々から嫌われているカラス、必要ないと思われているカラス、そのカラスですら神様の養いの中にあるとおっしゃるのです。そしてそのカラスと小さい群れを重ねてシュエスは語っておられる。そう考えるとき、32節の御言葉で、小さな群れを恐れるなと語ったその後に、シュエスが、あなた方の父は喜んで神の国を下さるとお語りになったその言葉の深さがよくわかります。人々から嫌われる存在のカラス、人々からは認められないカラス、そのカラスさえも神は愛し守っておられる。神はカラスを認めておられる。それと同じように、小さな群れ、弱い存在の私たち、この世からは消し去られてしまうと思っている、その小さいものは消えてしまうと思っている、そういう小さな人々に対して、神は小さいものを忘れないとおっしゃるのです。神は小さいあなたを認めている。無力かもしれないけど大切だと言っていてくださる。神の国をくださるとさえシュエスは語るのです。だから小さい群れであることを恐れることはないとシュエスはおっしゃるのです。たとえ小さくても弱くても、あなたの神があなたに神の国をくださるのだから、あんなに嫌われているカラスでさえ神様は大切にされているんだから、小さいことをあなたたちは恐れなくていい。そのようにシュエスはおっしゃる。あなた方の父は喜んで神の国をくださるとシュエスはおっしゃいます。喜んでと言われるのです。小さい群れだけど渋々ということではない、嫌われ者だけど温情であげようということでもない、喜びを持って、 小さいあなたたちに神の国を神は喜んでくださる。何の役にも立たないそのものを喜んで認めていてくださる。いや、主イエスキリストの弟子たちの作る小さな群れはどういう群れだったかを思い出したらよくわかる。小さな群れは、主イエスの弟子の小さな群れは役に立たないどころか、主イエスの足を引っ張る群れでありました。主イエスを売ったのは主イエスの弟子でした。主イエスを見捨てたのはあの小さな群れでした。そのような足を引っ張る者に喜んで神の国をくださると主イエスはお語りになるのです。本当に小さなものを、取るに足らないものを、いや、主イエスキリストを裏切るものを喜びを持って迎えてくださる方がおられる。代々木上原教会はそのことを日々証ししているのです。この世の小さくされた方々、この世からはもしかしたら必要ないと言われてしまうような方々、しかしあなたたちは必要なのだと、神が喜んで神の国をくださる、そういう方なのだと、そのことをこの教会は証ししているのです。聖書は私たちに語っています。神の御子イエス・キリストというお方は、神と等しい身分であられながら最も低きにお下りになられ、十字架にかかられました。誰よりも小さいことの意味、弱いことの意味を知っておられるのは、十字架にかかられた主イエス・キリストであられます。私たちが小さきを覚えるその場所に、小さくなられた主イエスが共におられます。そしてその小さきものをあがなわれるために、十字架の死を死なれ復活されたのです。まさに十字架と復活の出来事は、本当にあなたに、私たちに喜んで神の国をくださるということを神様がお示しくださった出来事であります。小さい私たちは絶望ではなく、むしろ希望を持って歩むことができます。小さいがゆえに悩むことはない、恐れることもない。私たちの小さい群れは、私たちの小ささは、この世から忘れられていくことがあるかもしれません。しかし主イエスは言われます。あなた方の父は喜んで神の国をくださると。十字架の主イエスキリストは、あなたのことを、私たちのことを決して忘れないのです。神の国を体現する代々木上原教会は、小さいゆえに不安を覚えるあなたのことを喜んで受け止めるために、この地に建てられています。小さな群れを恐れるな。あなた方の父は喜んで神の国をくださる。キリストの言葉です。この場所に、この地に、喜んで神の国をくださる、その証として街道が建てられています。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる御神様、私たちは小さいものです。それゆえに不安を覚えることもありますし、恐怖を覚えることもあります。しかし主よ、この日私たちのために十字架にかかり、誰よりも小さくなられた御子イエス・キリストの御声が、私どもの心の深くでこだましています。小さな群れよ、恐れるな。あなた方の父は喜んで神の国をくださる。恐れる私どもの恐れをあなたが取り除いてください。大きな働きをなすことよりも、小ささの中にあるあなたの恵み深さを覚えつつ、小さな働きを続けていくことができますように。そして何よりも、神の国をくださるとおっしゃってくださる、そのあなたの 御言葉に聞き従うことができますように。この地に建てられた代々木上原教会が、この地で主のご栄光を表し、御言葉に仕えるお働きをするために必要なすべてをお与えください。今日、この礼拝に初めて参加された方、まだあなたを信じるとの告白に至っていない方も、共に礼拝に預かっていることであります。主なる神、小さい私たちを、それでも大切だと言ってくださるあなたが、その一人一人を捉えていてください。今、あなたの愛を求め、あなたの恵みを求め、あなたの真理を求めている弓道中の方々に、喜んで神の国を差し出してくださる、そのあなたの招きに手を伸ばし、受け取る勇気をお与えください。すべてを感謝してこの祈りを、主イエスキリストの御名により御前にお捧げいたします。アーメン。
それではお座りになったままで賛美歌を歌いましょう。賛美歌の516番、賛美歌516をご一緒に歌いましょう。感謝と、お立ちになれる方はその場でお立ちください。
見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守る。私は決して見捨てない。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
どうぞおかけください。改めまして皆さんおはようございます。今日は伝道礼拝として、青山学院高等部の宗教主任をお務めの山本勝之先生にご奉仕をいただきました。ありがとうございました。改めまして先生に拍手をしたいと思います。ありがとうございました。私たちにとって本当に必要な御言葉を解き明かしていただけたのではないかなというふうに思います。それでは週報に従いまして、ご報告をしたいと思います。改めましてズームの中で、礼拝を捧げておられる方々もおはようございます。初めて、いらした方も今おられると思います。私は代々木上原教会の牧師の中村と申します。皆さんを歓迎いたします。ようこそいらっしゃいました。お知らせのところに、どうぞご覧ください。右側のところです。教会頼りの